試練があると分かってて、どうして人はそこに向かっていくことができるのでしょうか。これから恐ろしいこと、痛いこと、辛いこと、それが待っている。崖を望み込むような思いでそこに向かったら、確実に試練があると分かってて、どうしてそこに向かっていくことができるのでしょうか。今日はそのような試練に向かうときこそ、聖霊の働きと神様の働きを学んでいきたいです。説教のテーマは、聖霊に促されて試練に向かうです。使徒20章15節から25節を共に読んでいきましょう。15節から25節です。翌日、そこを船出し、キオス島の沖を過ぎ、その次の日サモス島に寄港し、さらにその翌日にはミレトスに到着した。パウロはアジア州で時を費やさないように、エフェソには寄らないで航海をすることに決めていたからである。できれば五旬祭にはエルサレムについていたかったので、旅を急いだのである。パウロはミレトスからエフェソに人をやって、教会の長老たちを呼び寄せた。長老たちが集まってきたとき、パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわち、自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも、主にお仕えしてきました。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰と、ユダヤ人にもギリシア人にも力強く証ししてきたのです。そして今、私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし、自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。そして今、あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。アメン。パウロは第三次宣教旅行の終盤でミレトスという港町にいます。ちょうど赤くちょっと丸で囲っているエフェソにすごく近い港町です。これからエルサレムに行く船旅の途中です。パウロは五旬祭にはエルサレムに着いていたいと思って旅路を急いでいます。なのでエフェソの教会には寄らないで、でも交わりを持ちたいので、長老たちをこのミレトスという町に呼びました。そこで交わりを持ちました。この箇所はパウロの告別説教とも呼ばれます。パウロは明らかにもう二度と会えないことを意識してこの話をしているからです。感情的で感動的なパウロとエフェソの長老たちとの関係性が見える箇所です。どれほどパウロがエフェソの教会を特別に愛し、心から仕え、涙を流しながら福音を述べ伝えたのかが書かれています。以前私はこのエフェソの教会を調べて説教をさせていただいたこともあるんですが、その時も感じたんですが、パウロにとってこのエフェソの教会は特別だなと思います。難しさもあり、試練もあった。でも同時に強い教会との結びつきがあったように思います。パウロはここでエルサレムへ行く理由を話しています。 どうして二度と会えないのか。それは霊に促されているからだと話します。この霊とは聖霊のことです。聖霊はパウロをエルサレムへと促します。まあ、そしてその聖霊がパウロに告げているということは、はっきり伝えていることは、そのエルサレムでパウロに投獄と苦難が待ち受けていますよということです。どんなことが起きるのか、まあ、それは細かく分かりません。ですが投獄されること、まあ、言語のギリシャ語ではこれは、まあ、縛られるとか牢屋に入れられるという意味があります。そして苦難、これはプレッシャー、アフリクテッド、苦しみですね。それが待ち受けている、確実にこのステイ、あなたに及ぶという意味だそうです。まあ、この時代の一世紀の投獄と苦難です。私たちはイエスの十字架を知っているので、まあ、想像、それがどういうものなのか想像しやすいかもしれません。パウロは明らかに自分の命を意識して話しています。それでもパウロはエルサレムに行こうとしてるんですね。自分の決められた道を走り通せたら、イエスからもらった福音を力強く証しできたら、この命すら惜しくない。むしろ試練へこうなんか向かってってるのが見えます。恐れを感じてないかのように、いやーパウロさんなんかすごいなって私から見たらかっこよすぎるなって思います。こんなに潔く言えたらすごいな、自分事とちょっとなるんですが、私はとても臆病な性格をしています。人前に立つ仕事をしているので、なんかそういうふうに見られないかもしれないんですが、私は実は小さい頃に、犬に追いかけられたことがあるんですね。なので、いまだに犬にワンって吠えられると、ビカーってして、もう心臓がもう10分ぐらいドキドキしたままになります。もうそれぐらいバクバクします。そして、ちょっと違う形ですけど、私はスタッフの皆さんから、もうあなたはアボイダーですというお墨付きをいただいてます。それぐらい私はもうピュアアボイダーなんですが、怖いことがたくさんあります。人との摩擦、対立、喧嘩、大きな声、問題、痛み、悩み、苦しみ、大きな変化、貧しさ、人の目、評価、期待、さまざまなものが怖いです。だから逃げたくなります。筋肉痛が私は嫌いです。なので周りにいっぱい筋トレが大好きな人がいるんですが、私は一緒にジムに行きません。ごめんなさい注射も本当はしたくないですでもしますけど、ワクチンちゃんと打ちますが、せめて好きな苦痛はもう辛いラーメンと、私はサウナが好きなので水風呂ぐらいです。もし私がパウロの立場だったら、頭で分かってても、絶対行きたくないと思って、伸ばし伸ばしにして、むしろエフェソの町に行って2、3年そこに滞在したかもしれません。でもパウロは試練に向かっていくんですよね。その信仰がありました。今日のポイントは一つです。それは聖霊との二人三脚です。パウロをエルサレムへと促したのは聖霊でした。22節にはこうあります。私は霊に促されてエルサレムに行きます。この促されてという言語のギリシャ語は、私はギリシャ語時代ちょっと読まないですが、デオと発言するそうです。これは英語では、to bind、縛られるとか、このボンドでくっつく、もしくはこうニットみたいにこう、編み込まれているという意味があるそうです。英語の NLT の訳だと And now I am bound by the Spirit、この本当にくっついているという意味がありますね。促されるよりももっと強くこう密着しているという表現です。リビングバイブルでは今聖霊が どうにも逆らえない強い力で私をエルサレムへ行かせるのですと書いてあります。私はこっちの表現の方が言語に近いのではないかなと思います。まあ、聖霊がまるでがっちりもうくっついて離れない、まあ、エルサレムの方へこう進ませようとしています。まあ、そのような印象です。そしてそれに対してパウロも強制でいやいやとかじゃなくて、むしろパウロの方から一緒に行くよみたいな、そういう一緒に聖霊とエルサレムへ進んでいる、同じ方向へ進んでいるという印象を受けます。私は聖霊の働きってもっとこうそっとしていて、どうぞどうぞこちらへみたいなふわっとしたなんか些細なものなのかなと思っていたんですが、こう聖書に書いてある聖霊はもっとアグレッシブで直接的です。なんかどうにも逆らえない力でって書いてあるんです。私はこれはまるで二人三脚みたいだなと思います。足を一本に縛られて別々の方向へはいけないように、そして互いに力を合わせて同じ方向へ進んでいきます。パウロは聖霊とこのように二人三脚でエルサレムへ向かっていました。聖霊は御心の方向へと私たちを導きます。聖霊に力強く導かれているからこそ、パウロにはこの方向こそが御心だという確信があって、その御心に行ける御心を行える人生に喜びと情熱を感じているように思います。年始に全体でスタッフ全員でライフチャートをやりました。私は2018年に母を亡くしているんですが、その時に私のライフチャートは大きく加工しています。ある兄弟から、しんくん、確かにお母さんの他界は悲しいことだったと思う、だけどお母さんの思い出は悲しいことばっかりではなかったはずだと思うよ、もう一度お母さんのことを振り返ってグリーフした方がいいよと言われました。そうした方がいいと私は直感的に思いましたが、実際に動けずにいました。母の死に今までも何度も向き合ってきました。でも向き合うことは確実に辛いことだし、苦しいし重たいし、時間も取られるし、やりたくないと感じていました。先月、今日のこの使徒言行録シリーズの説教の中で何を話そうかなと思って祈りながら聖書を読んでいました。そしたらこのミレトスのパウロ、このエルサレムへ向かっていくパウロに強くインスパイアされました。ここから学びたいな、そのように思いました。自分にこそこの信仰が必要だ。そして説教を作りながら、自分の聖霊はどこに導こうとしているのか聖霊に聞きました。聖霊は今自分が避けていること、母のグリーフにちゃんと向き合うことに背中を押しているように感じました。すみません。私は気乗りしませんでしたが、聖霊がシン、やった方がいいよと背中を押しているように感じて、先日一人で母の墓参りに行ってきました。実は電車に乗って向かっている間にその電車が止まりました。人身事故で2時間近く、事故関係者の人たちのためにお祈りしながらも、私はますます今日絶対行った方がいいと感じました。命を意識しないわけにはいきませんでした。私は仏式のお墓には、聖書的に意味を見出してはいないので、向き合い思い出すためにお墓に向かいました。私の祖母も入っているお墓なので、私は小さい時から何度も母に連れられてこのお墓に来ていました。 まあ、ちょっと千葉の方にあるお墓なので、私の実家からは結構遠いんですね。まあ、子供の頃から、まあ、途方もなく感じてたその距離、電車、まあ、駅から歩いた距離も、お墓まで歩くその迷路のような道も、大人の私にとってはものすごく短くて簡単でした。母は私が物心もつかない小さい時から私のことを助け、励まし、愛し続けてくれてたのだと思ったら、まあ、お墓の前でいろんな母の思い出が思い出されて涙がたくさん出ました。母の末期と葬儀の時は、母との私物はもちろん悲しかったのですが、その他にも葬儀に関するストレス、家族内の未解決のまま溜まってた不和、親戚関係、金銭の問題、裁判関係など多くの問題や罪が表面化された瞬間でもありました。私の母への思い出はそこが最後の思い出となっていて、苦い思い出で固まっていたのだと思います。まあ、母の愛を感じることができ、それを通して神様の愛を感じることができました。母の最後に神様の愛を伝えられたことも、神様の大きな愛であったことも感じて、癒され励まされました。聖霊は私とつながってて、耳を澄ませば澄ますほど抵抗もしようもなく母のもとへと連れて行かれました。聖霊は道を示すだけではなくて、私に取り組む力さえも与えてくれました。聖霊と二人三脚で試練に向かうとき、それは神様の愛を感じる特別な瞬間となりました。私が学んだことは、聖霊はくっついて道を示すだけじゃなく、促進させる力、背中を押して取り組む力を与えてくれるということです。まあ、聖霊との二人三脚は、私はむしろこのお父さんとの二人三脚のようだなと思います。もっとなんかパワフルで力強い、時にはもうなんか子供を抱えちゃってお父さん一人で走ってるみたいな、もうそれぐらい力強いものなんだな。取り組む勇気と力を与えてくれる、自分を凌駕するような力で走ってくれるというものです。パウロは言います。私は今、そして今、私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきりと告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。パウロには聖霊がいたから、聖霊から恐れを超えさせる力をもらっていたと思います。これはパウロの決断力とかパウロのキャラクターとかではなくて、聖霊による力でした。聖霊は私たちにも力を与えてくれます。愛には恐れがないと言われるように、恐れが別になかったわけじゃなくて、愛によって駆り立てられたとき、恐れをも凌駕するすごい力が私たちに与えられるということです。まあ、聖霊と一緒に走るとき、私たちも命すら惜しいと思わないような勇気と信仰を持って走ることができます。試練は試練ではもうすでになくなります。この後の節でパウロはこのように言います。だから特に今日はっきり言います。誰の血についても私には責任がありません。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。パウロの役目は福音を伝えるだけでした。述べ伝えた後はパウロはコントロールできません。パウロにも結果は見えてなかったです。 自分の任務を果たすために走り通しました。そして結果は神様が果たしてくれました。パウロは種をまきました。成長させてくださるのは神様です。私たちは結果にフォーカスせずに聖霊にあふれて進むだけです。先月ですね、実はある機会があり、私、そして私の妻の瞳、そして新津亮さんで、インドネシアはジャカルタのスタッフであるヤンチェさんと時間を過ごしました。ヤンチェさんはジャカルタのアーツミニストリーをリードしているのですが、ご存知の方も多いと思うんですが、めちゃくちゃフランクでめちゃくちゃ優しくていい方です。でも結構すごい人なので、内心この時間を持つのは私はビビってました。当日ヤンチェさんは結構日本語喋れるのと、ものすごく英語がクリアで聞き取りやすいので、なんとかこの英語の会話にも私はついていくことができました。すごく忙しい人だと思うんですが、なんと私とひとみとりょうくんの3人のためにレッスンを用意してくれてて、2時間たっぷり時間をかけて教えてくれました。その中でとても信仰をもらったのですが、ヤンチェさんに何度も Just do it と言われました。これナイキリが言ってるよ、もうナイキがすでに言ってるよと彼は言ってたんですが、神様は必ず答えてくださる。だから結果は気にしないで、プロセスを楽しんで、ただやり続けるだけだよ。結果は神様が一緒に働いてくださるから、結果にがっかりする必要は全くないよ。でももし神様が働いてくださる、答えてくださるという信仰がなくなったら、その時には弟子としてがっかりすると教えてくれました。すごく刺さったし、自分の信仰が弱まっていたこと、薄まっていたことを認めました。ヤンチェさんは日本のことを特に気にかけてくださっていて、おととしインドネシア あのジャカルタで行われたリーダーズカンファレンスに私も行かせていただいたんですが、もう会も終わって解散だっていう時に、わざわざ僕に返信返信っつって呼んで、信仰が大事だよ、絶対神様は答えてくださるから信仰だよって言ってくれたのを思い出して、自分が今もまた同じように信仰が弱まっていることを認識し、涙しました。同時に諦めずに何度も何度も同じように教えてくれるヤンチェさんに感謝しました。 Just do it。 私たちの神様は良い方です。こんなに素晴らしくて自慢の神様をもう述べ伝えるだけです。聖霊とともに自分の賜物を生かして、プロセスを楽しみながら大胆に、結果を気にせずに信仰を持ってただするだけです。私たちは聖霊に縛られて促されて、勇気と信仰を持ってもっと前向きに飛び込めるのではないでしょうか。聖霊に促されるとき、この聖句のパウロのように、またはゲッセマネに向かっていく、ゲッセマネの後のイエスのように、私たちも試練が目の前にあったとしても大胆に向かっていくことができます。私たちはどうでしょうか。今聖霊がぐっと引っ張ってくださっているのを感じるでしょうか。時に試練へと導かれても、聖霊と共にそこに向かっていってるでしょうか。大胆に信仰を持って歩めていますか。私たちは試練に縛られて囚われているわけではありません。私たちはすでにイエスに、聖霊に縛られています。一緒に歩んでいます。私そしてあなたがイエスの弟子として福音を 喜びと情熱を持って述べ伝えるために向かうべきところはどこでしょうか。もしかしたら今この説教の間でも聖霊が皆さん一人一人に呼びかけているかもしれません。心の中で聖霊がどのように囁いているでしょうか。それは何でしょうか。私は聖霊が母のことをするように促すのは私が静まっていなければ聞けなかったです。聖霊と二人三脚するためにはつながっていることをまず感じる必要があります。まず自分を捨てて神様に委ねる必要があります。忙しくしてたら聞こえません。神様との静かな時間を、祈りで神様と一致する時間をぜひ持ってください。聖霊に耳を傾ける時間をぜひ持ってください。静まって感じたら私たちはそこで自己満足しないように、もう一歩力を感じたら押し出されて行動していきましょう。押し出されて大胆に歩んでいきましょう。聖霊は時に私たちを試練へと引っ張ります。ですがその時こそ神様の愛を感じる機会に必ずなります。共に2022年一致と祈りとともに大胆に聖霊に導かれて、時には試練に向かい、その時に働く神様の愛をシェア し合いましょう。私たちに委ねられている福音を述べ伝えていきましょう。神様は良い方です。説教は以上になります。ありがとうございました。